説教前お祈りをいたします。主なる御神、あなたの皆をあがめます。今朝も愛する兄弟姉妹の皆様と共に御前に集うことのできる幸いを感謝をいたします。キリストであられる主イエスのお名前によって、主の枝として立てられた全国全世界の教会、そのもたれます礼拝をどうぞあなたが祝福してください。そしてどうぞ等しくこの地に建てられた教会をも覚え、祝福をお与えください。私たちのうちにある疲れを覚えるもの、重に思うもの、重に思うものをどうぞ身元で休ませてください。怒り、また憤りを持つ者をいたわり、悩みを持つ者を支え、病にある者を癒してください。そしてまたそのような家族、隣人を支え、また励まそうとする者たちを御言葉によって勇気づけてください。離れて住み暮らす私たちの家族をどうぞあなたが覚えてください。中には一人で住み暮らす、暮らしを立てる、そのようなものもおります。日々の必要をどうぞあなたが満たしてください。コロナ禍にあり、日々を緊張の中で過ごされている方々がおります。どうぞいたわり、また慰めてください。世にある多くの争いがあなたにある平和へと導かれますよ。また今朝も離れて礼拝を守る者がおります。どうぞ等しくあなたがその憐れみの御手を伸ばしてください。また来たるべきに愛に集いて、共にこの教会にてあなたを喜び祝わせてください。私たちは今から御言葉に聞きます。どうぞその一つ一つを霊によって受け入れさせてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
新約聖書にあります神の御言葉をお読みいたします。今朝与えられます御言葉はステファン記の手紙1、2章の13節から16節までの御言葉です。新共同訳聖書、新約聖書375ページ下の段、テサロニケの信徒への手紙1、第2章の13節からの御言葉であります。テサロニケの信徒への手紙1、第2章13節、このようなわけで私たちは絶えず神に感謝しています。なぜなら私たちから神の言葉を聞いたとき、あなた方はそれを人の言葉としてではなく神の言葉として受け入れたからです。事実それは神の言葉であり、また信じているあなた方の中に現に働いているものです。兄弟たち、 あなた方はユダヤのキリストイエスに結ばれている神の諸教会に習うものとなりました。彼らがユダヤ人たちから苦しめられたように、あなた方もまた同胞から苦しめられたからです。ユダヤ人たちは主イエスと預言者たちを殺したばかりでなく、私たちをも激しく迫害し、神に喜ばれることをせず、あらゆる人々に敵対し、異邦人が救われるように私たちが語るのを妨げています。こうして自分たち、こうしていつも自分たちの罪をあふれんばかりに増やしているのです。しかし神の怒りは余すところなく彼らの上に臨みます。以上で、ね、ありがとう。私たちは絶えず神に感謝しています。とパウロは今朝の御言葉を始めています。このようなわけでと言葉を付け加えつつ、この手紙の冒頭一章の二節において記されている言葉を使徒パウロが改めて記したのには理由がありました。それはテサロニケ教会が誤解や誹謗中傷による妨げに屈することなく、神の招きに応じて神の御心に沿って歩み始めているからであります。このことを確信したときに、喜びとともにパウロのうちに生じたものが絶えざる神への感謝であったということであります。そしてその一方で16節では伝道を妨げるユダヤ人たちに対する神の怒りということが明確に、かつ神への感謝、またキリストイエスと結ばれて得る救いということと対比をさせて記されています。4月から私たちは語り継ぐということを念頭に聖書を読み進めています。先週の教会サロンでは信仰と笑い、その関係について創世記18章から共にざっくばらんに話し合う、御言葉から聞く、そのようなことをいたしました。キリスト者と笑いと言いますものはあまり結びつきにくい。特に聖書に出てくるパウロという人はそのイメージとして笑いというよりもむしろ怒りというものと結びついている気がする。ざっくばらんなやりとりの中ではそのようなご意見も出されました。ただやはり主イエス、また天におられる主イエスが私たちを出迎えてくださる、その時に見せてくださるそのお顔というのはやはり実に朗らかな笑顔なのだろう。そしてまた人が心から救われた、その時には詩編の126編の御言葉にありますように、その口には笑い、そして喜びが満ちるんだ。歌として語り継がれてきましたこの御言葉からそのようなことも示されたわけです。ですから神の救いということと喜び 笑顔というものは切り離すことのできないものであろう。そのようなことも思わされました。ではなぜもう一方で今朝与えられました御言葉において改めて神の怒りということが示されるのか、むしろパウロはなぜ神の怒りというものをあえてここで教会に示す必要があったのか、そのことを今朝の御言葉から改めて聞いてまいりたい、そのように思っています。今朝与えられました御言葉でパウロはまず神への絶えざる感謝を記しつつ、あなた方の中で現に神は働いておられる、そのように記しています。現にということを説教台では少し現代的な意味で確かにという言葉に置き換えさせていただきました。この言葉をより現代的に申し上げますならば、リアルに、そのように申し上げることもできるでしょう。御言葉を通しまして神のお働きをリアルに受け入れる、その受け入れた御言葉を通して神が実にリアルに私たち教会の中で働いてくださっている、今朝の御言葉はそのように始められています。パウロたちはテサロニケ教会に対して激しい苦闘の中で神の福音を語った、そのように2章の2節には綴られています。そして教会はその神の福音を人の言葉としてではなく神の言葉として受け入れました。受け入れたという言葉は、理解をしたということです。ただそれは単なる言葉だけ、つまり頭だけの理解ではなく神の力による理解、また聖霊による喜びというものを伴うものであった、そのように一章の6節には記されています。その一章の6節でも使われているこの受け入れたという言葉は手渡しで届けられたものを受け取るという意味の言葉です。決して投げつけてぶつけるようにして渡されたものでもなく、またばらまいて渡されたものでもない、互いの顔を見てちゃんと丁寧に渡す、そしてまたそれを受け取るということであります。パウロはこの同じ言葉をコリントの信徒への手紙1:15-3でも用いまして、このように記しています。最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは私も受けたものです。この受けたという言葉が受け入れたという言葉と同じ言葉です。つまりパウロは神の御子であられる主イエスから自らも確かに受けた神の言葉を教会に集うお一人お一人に丁寧に届けた、そのことが明らかにされているわけです。 このようなわけで、私たちは絶えず神に感謝しています。なぜなら私たちから神の言葉を聞いたとき、あなた方はそれを人の言葉としてではなく、神の言葉として受け入れたからです。事実、それは神の言葉であり、また信じているあなた方の中に現に働いているものです。パウロはテサロニケ教会で自らに確かにリアルに現れてくださったキリスト、神の福音について神の言葉から解き明かしました。その神の言葉を聞いたとき、教会はそれを人の言葉としてではなく、神の言葉、神の喜びの訪れである福音として受け入れました。パウロが記している神への感謝には、伝えたことが受け入れられた、そのような人間的な喜び、先ほどお話をしましたような笑いも含まれているのだと思います。ただ注意しておきたいのは、ここで記されていることは、何かいいお話をして、それが思う通りに聞かれて互いに満足をした、決してそれだけのことではないということです。今朝の御言葉で記されていることは、神の使徒であるパウロが、この世に神はおられる、要は神がご支配をさせておられる、この客観的な事実に基づいて記している、そう申し上げることのできる御言葉であります。ではその客観的な事実とは何か。それはテサロニケ教会が受け入れたパウロたちの言葉は事実、神の言葉そのものであるということです。その言葉とは、使徒であるパウロ、使徒であるパウロが語ったから神の言葉になったわけでも、その言葉が受け入れられたときに神の言葉になったわけでもありません。終始救いの歴史において神から示された神ご自身の言葉が人の唇を通して語られる、その言葉が事実通りに神の言葉として受け入れられた。13節ではそのことが記されているわけです。パウロたちが伝道して回った際に主に訪れましたのは、シナゴーグと呼ばれる神の言葉を聞くためのいわばユダヤ教の教会でありました。そしてその神の言葉を聞いていた人の多くは、当然のこととしてユダヤ教の信仰を持つ人であったわけです。そこでパウロたちも他の神の御言葉を語る人たちも等しく同じ聖書、私たちが今日で言うところの旧約聖書ですね、旧約聖書に記された神の御言葉を説く人々であったわけです。ではパウロとその他の人々、何が違ったのか。それは聖書が本来伝えるべき福音の中心、すなわち キリストの十字架と復活について述べ伝えていたか否かということであります。そしてパウロたちが語る神の言葉がある人々には神の言葉として受け入れられ、またある人々には人の言葉、特に迷いや不純な動機、ごまかしに満ちたものとして受け入れられたということであります。なぜ彼らにはそのように聞こえたのでしょうか。むしろそう聞かざるを得なかったのでしょうか。そこにパウロが神の怒りを語るシーンがあります。15節からパウロはキリストの訪れ、神の福音を受け入れなかったユダヤ人たちがなぜ神の怒りに値するものであるのかを実に客観的な事実から示しています。ユダヤ人たちは主イエスと預言者たちを殺したばかりではなく、私たちをも激しく迫害し、神に喜ばれることをせず、あらゆる人々に敵対し、異邦人が救われるように、私たちが語るのを妨げています。こうしていつも自分たちの罪をあふれんばかりに増やしているのです。ここでパウロがその第一のこととして示しているのは、彼らユダヤ人たちが主であるイエスを殺した、この事実であります。この箇所は非常に特徴的な書き方がされています。パウロはこの殺したという言葉を中心にして、主という言葉を前にも、またイエスという言葉をその後に記しています。つまりここでパウロは主という言葉とイエスという言葉のそのどちらをも強調して記しているわけです。ここで示されている言葉、使徒言行録2章の36節におきまして、使徒ペトロがエルサレムでイスラエルの人々に対して伝えたことと同じことであります。すなわち、あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。このことであります。またその言葉に預言者たちをと付け加えているのは、同じく使徒言行録7章、特に51節から語られるステファノの説教と同じことであります。パウロたちから神の御言葉を聞かされたユダヤの人々は、これらのあなた方が主イエスと預言者を殺したのだ、この客観的な事実をペトロやステファノがその説教において神の言葉を用いて突きつけたの時と同じように聞いたのであります。そしてその言葉によって同じようにその心臓を差し貫かれた、そのように感じたのであります。そしてその上で神の言葉として、神の福音、キリストの訪れを受け入れた者と自らを守り、 御言葉を受け入れることができなかった者とに分かれたのであります。ここでパウロはその両者の差をその行いという点からも明確に示しています。パウロたちの言葉を神の言葉として受け入れたテサロニケ教会のことを彼は14節でキリストイエスに結ばれている神の諸教会に習うものとなりました、そのように言い表しています。そして15節以降では神の福音を神の言葉として受け入れなかった者たちがただその事実を受け入れない、そのことにとどまらなかった、そのことを示しています。彼らはその過去、すなわち歴史において預言者を殺し、そして主イエスを殺しました。自分たちが直接に手を下したわけではありません。ですがその誤った教えにおいて頑なになったゆえに、正しく神の言葉を語ろうとする者をその歴史において迫害をし、しどっちりぞけ受け入れなかったということであります。そしてまた神の言葉を語るパウロたちをも激しく迫害をした、教会をも激しく妨げた、そして今もなお神に喜ばれることをせず、あらゆる人々に敵対をし、異邦人が救われるようにパウロたちが語るのを妨げ続けている。彼らはただ受け入れないだけではなく、自らの罪をあふれんばかりに増やす人々になってしまった。16節にはそのように記されています。ここで使われている増やしているという言葉は、満たし続けたし今もそうであるということです。そしてその当然の結果として、神の怒りが余すところなく彼らの上に臨みます。パウロはそのように大変厳しくかつ明確に彼らの行いについて記しています。パウロがテサロニケ教会に対してこの神の怒りを示す理由、それは教会を励ますためであります。三つの意味で励ましたためであろう、そのように思われるのであります。一つ目の意味とは、神が正しく裁かれるそのようなお方であるということ、そのことが明確に示されることによる励ましであります。神というお方が救い主であるということと同時に、神が裁き主であり、世で罪を犯し続ける者をその御心において怒るお方である、裁くお方である、そのようなお方であるということ、それは世において善なるものを信じる、また罪のために苦しめられる、そのような方々にとってはこの上ない慰め、励ましであろうと思います。 その意味でも、事実言われもなく迫害を受けているテサロニケ教会の人々は、彼らを迫害する人々に対して、神の怒りが余すところなく臨む。このパウロの言葉を得て、慰めと励ましを得たのだろうと思います。ただ、二つ目は、自分たちを苦しめる者の真似はするな。そのような意味での励ましであろうと思います。この手紙の締めくくりである5章の15節でパウロは、誰も悪をもって悪に報いることがないように気をつけなさい。そのようにはっきりと教会に命じています。私たちはその罪ゆえにやられたらやり返したくなるものであります。それは自分たちの罪を増やす行いである。彼らの罪は神の御前で明らかであるのだから、その裁きは、怒りは神に委ねなさい。このことであります。そしてパウロが神の怒りを教会に示す三つ目の理由は、神の言葉に対してまだ弱い信仰を持つ人々、神の福音を未だ受け入れきれていない人々に対する励ましでもある。私はそのように思っています。当時この手紙を教会で聞かされた人々の中には、まだ救いに対する十分な確信もなく、そしてまた福音を受け入れきれていない、そのような方もおられたのだと思います。そしてその方々が神の御言葉に教会で触れつつ、リアルに目にし、そしてまたその身にリアルに感じていたのが、教会に集う人々が受ける苦しみ、また時に教会に対する迫害、困難というものであったのです。そのような方々にとってはむしろ神の救いというものよりも、神の怒りというものがレアに感じられていたのではないか、そのようにも思えるのであります。であるからこそパウロは、あなた方が今受けている苦しみも神の怒りと区別する意味も込めて14節の御言葉を記しています。そしてさまざまな苦しみを神の怒りと感じるあなた方、神に喜ばれることができていない、そのように不安になってしまう方々、その方々に本来神の怒りが望むべき人々の姿、その行いを示したのであります。それは罪人に正しく怒りを示される神は、それにも増して実に正しく救いをも与えてくださるお方である。このことを示すためであります。あなた方は救いの訪れである福音を、人の言葉としてではなく神の福音として受け入れた。事実それは神の言葉であり、 また信じているあなた方教会の中で現にリアルに働いておられる、このことを示すためであります。私たちも普段の生活において神の怒りというものを実にリアルに、昨今は本当に身近なこととして覚える出来事が多くあります。ウクライナをはじめとする争い事のこと、また50年を迎えました沖縄のこと、それらのことを思いますときに、コロナという病のこと、また地震や数多くある自然災害、私たちの身近な人に起こる病ということ、そのことを見て私たちは許されてなお神の怒りということを覚えるのだと思います。そして私たちの周囲におられる方々も等しく、またそれ以上にそう思われているのであろうと思います。そのような時に私たちキリスト者はまず周囲の人々と共に、この神の怒り、この神の怒りを正しく恐れてよい、恐れてよいのだと思います。また恐れるべきであろうと思います。ただ同時に私たちキリスト者にはなすべきことがある、そうも思わされます。それは神がその怒りをも含めて神であられるということです。このことを受け入れるということです。そして私たちの主イエスキリストはその神の怒りをあがなう、そのために罪なき御身をこの神の怒りの前で捧げてくださった、このことを改めて受け入れ直すということです。そしてこの天におられるキリストイエスが聖なる神のお働きにおいて、神の御言葉を通して私たちの中で今も確かにその救いにおいて働かれている、そしてまた私たちを用いて働こうとされている、このことをも受け入れるということです。怒りというものは時に人を大きく惑わすものです。あれので誘惑する者が来られた時に、来た時に主イエスは、人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる、そう言われたことをも私たちは今朝覚えたい、そのようにも思います。この怒り大きい世において今朝の御言葉を私たちは神の御言葉として絶えざる感謝のもとに受け入れたい、そのように願います。そしてその つの御言葉に、まず今日の御言葉に私たち自身が生かされつつ、私たちのうちでその御言葉においてリアルに働いてくださる神をも、私たちの隣人に、神の怒りを恐れる人々に語り継いでまいりたい、そのように願うものであります。祈りをお捧げいたします。主なる御神、あなたの皆を崇めます。御言葉を感謝いたします。あなたにある救いが示されながら、世にはいまだに実に多くの罪があります。私たちもその罪とは決して無関係ではありません。そのただ中にあって、今あなたは御言葉において働かれ、私たちはあなたにある怒りではなく救いへと目を向けさせてくださいましたことを心から感謝をいたします。あなたの言葉を神の言葉として受け入れる私たちのうちに、救いなるあなたがどうぞこれからも働き続けてください。またどうぞ神の言葉を受け入れた私たちを、あなたを怒りとしてしか見られない人々へと使わして、御言葉にある命を語り継がせてください。これらの感謝と願いを私たちの主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。